高山俊吉気分青信号。こんにちは。車の話を続けています。三菱自動車の燃費不正問題、話はまだずっと続いて、余波というんでしょうか、問題の深刻さがいよいよ知られるようになっていますね。6月中旬には三菱自動車は社内調査の結果を発表しました。過去10年間に販売した全車種、29車種あるそうですが、全車種で不正があったと。そしてまたデータの改ざんが9車種にあったと、こういうことです。深刻この上ないというか、でたらめだらけだったと言っても仕方がない状況ですね。そしてこの改ざんがあった車種について、燃費不正問題の改ざんといいますか、データ改ざんについては1台あたり原則として10万円の賠償金を払う、その他の問題があった車種についても一律に3万円の賠償金を払うと。でこれらの9車種の不正あるいはデータ改ざんによる賠償金の総額が600億円を超すと、こう言われてます。600億円がこの賠償金で消えるという、自動車会社としては信用上の損害をも含めてほとんど立ち行かない状態に近いのではないかという気が私などはしますけれども、これだけのことをやってしまう、やれてしまうという、そういう自動車メーカーの製造の何て言うんでしょうか、内幕といいますか、およそ外部の人間には理解ができないことのような気がしますね。どこかで誰かが不正を犯したとしても、どこかでまたそれがチェックをされると。コンプライアンスという言葉も使いますけれども、要するに問題が発生した時にはどこかでそれが改善される、是正されるという、そういう構造を大抵の組織は作っているはずなのだけれども、それが全くと言ってよいほどに機能しなかったということ。でそれはおそらくこの燃費の不正に限らず他にもありはしないか、そこだけに不正があって他には全くないということはむしろ考えにくい、そういう気がします。少し問題の性質は違うけれども、スズキ自動車にも問題があることが出てきましたね。少し問題は違いますけれども、スズキにも問題があることが出てきましたね。やはり同じ6月に国交省は道路運送車両法に基づいてスズキ本社に立ち入り検査を実施しました。三菱のデータ改ざんとは違うけれども、しかしやはり国が決めた検査方法を長年にわたって継続的に取ってなかったという点については、いわば同質の問題ということになるように思います。でさて、一体その他のトヨタとかホンダとか、あるいはその他の中小のメーカーも含めて、一体日本の車のメーカーのこういう検査機構とか内容上の保証とかいうものはまともなのだろうかという疑問にも発展しかねないことだと私は思いますね。三菱自動車独特の 組織の脆弱さということは、これはおそらく否定できないのだろうと思いますけれども、さあしかし他のメーカーは絶対にその信頼を確保できるのだろうかという疑問です。国土交通省の行政指導上の責任も当然問われます。おそらく日本の車産業全体の対外的な信用にもダイレクトに影響するでしょう。この問題は車が走るのにガソリンを使うということが、むしろ当たり前、高くお金がかかった当たり前、そういうことは織り込み済み、そういうふうに考えていた時代から、経済の不況が進行する中で燃費節減ということが非常に大きな、いわば課題というか目標になってきた。でそれはユーザーにとってそうなってきたということは、メーカーもそれを追求しなければならないことになってきた。でメーカーがそういう点での競争に強いと、燃費が非常に良いということになれば車が売れるという、そういう関係が明確になってくる中で、燃費偽装という議論がどんどん深刻化したのだろうと思いますけれども、深く考えてみると車の売れ行きが全体として落ちる、低燃費の車が売れるようになる、軽自動車が売れるようになる、そういう全体的な方向性との関係があるように思いますね。でそうすると現在のこの車社会のありようが、経済の不況の進行とともに、こういう途方もない組織ぐるみのデタラメを生むきっかけになったんだということが言えてきて、で結局国の経済構造の全体的な流れというところにも、さらにこの問題は関わりを持っているということが分かってくるような気がします。さあ、国土交通省、国交省は今必死にこの行政指導を展開しています。それこそエンジン全開です。エンジン全開だけれども、そういう基本的なこの国の経済の現状とか、その中での販売競争とか、そういう状況の深刻化という大問題がある中で、国土交通省が ZQ を上げて統制を強化するということで、一体解決がつくのかな。問題はさらに深刻で、本当はまだまだこの覆われているというんでしょうか、隠されている偽装があるのではないのだろうかという気もします。皆さんはどのくらいご承知でしょう。この燃費問題というのは、海外のメーカーなどではそれぞれ国々の道路の事情とか、あるいは交通流、交通の流れの実情とか、そういう地政的な問題とか、いろいろな要素を踏まえて、それぞれの国ごとに基準があるようですけれども、実際に車が走るという場所は千変万化ですから、A という車と B という車がどういう走行条件の下で走ったのかによって、燃費は当然違ってくる。でそれを比較するということになるわけだから、条件の統一ということをしないと燃費の比較ができない。そこをどうするか、こういう問題になるわけですね。でそうすると、一体燃費というのはどのように考えて表示するのが最も合理的なのかということや、そういう前提での検査をどのように行うのかということについての、国際的な統一基準といったようなものも、今のこのグローバルな経済状況を踏まえると考えなきゃいけないことになってるんじゃないだろうか、そういう気がします。寒いところと暑いところ、暖かいところでは当然ガソリンの使い方が違いますし、市街地と郊外でも違うんですね。でそういうところも全体に統一して、この車はどうなのかということを考える必要があるだろう。そ それからまた多く市街地を走るような、あまり要するにロングツーリングをしないような車と、多く遠距離を走る、あるいは高速道路を多く走る車というようなことについてよっても違ってくる、そういうことを考えると、車の使い勝手によって燃費が違ってくるということなどの案内も必要になるんじゃないでしょうか。燃費問題ということは案外私たちは長い歴史の中では簡単に考えてきたというか、あんまりそこを真剣に考えてこなかった歴史があるような気がしますけれども、これからはそういうところも含めて消費者として賢くなっていく必要があるだろうし、そういう状況を踏まえた指導というのが、指導というものが行政当局によって推し進められなければいけないのではないかという気もします。今日はここまでにしましょう。